国のことが後の時代のために書き記され、新しく作られる民が主を賛美しますように。主はその聖なる糸高きところから見下ろし、天から地の上に目を注がれました。囚われ人のうめきを聞き、死に定められたものを解き放つために、人々が主の名をシオンで語り、エルサレムで主を賛美するために、また国々の民や王国が共に集められるとき、主に仕えるために。皆様おはようございます。ただいまから10月27日の私室礼拝を主に心からお捧げいたします。最初に聖歌の726番、聖歌の726番を賛美しますので、皆様どうぞお起立ください。
主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に立ち構える、賢いより光りて、生ける者と死に至る者とを裁きたまえ、我は聖霊を信じ、聖なる公共の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信じ、アーメン。どうぞお座りください。
続きまして聖書購読をいたします。本日の聖書購読の箇所は旧約聖書詩編46編1節から11節までになります。旧約聖書の詩編46編1節から11節までになります。祭者が最初に奇数節をお読みいたしますので、皆様で偶数節をお願いいたします。詩編46編1節から11節まで、それではお読みいたします。指揮者のためにコラの子たちによる荒もてに合わせて歌、神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。
それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、
たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、
川がある、その流れは人と長き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。
神はその真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。
国々は立ち去るのに、
万王国は見られた。神は御声を発せられると主は説けた。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。
主の御業を言う、主は地に光栄をもたらされた。
主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。
やめよ、私こそ神であることを知れ、私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。
万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。この礼拝のため一言お祈りをさせていただきたいと思います。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆を心から褒めたたえ賛美いたします。また私を愛し、私のためにご自身をお捨てになられた神の御子イエス様、今日もあとの大いなる計り知れない十字架のご愛と、またその救いの恵みの尊さを覚えて、心から皆を褒めたたえ賛美いたします。またもう一人の助け主、聖霊なる神様、あなたがいつも私たちのうちに共におられて、豊かな導きと助けを与えてくださっています。恵みを覚えて、心から皆を褒めたたえ賛美いたします。先週も一週間、あなたが変わらないご愛の御手を持って、子供の歩みを守り支え導いてくださり、またこの朝も私たち一人一人をこのように この礼拝にあなたご自身の御前に導いてくださいました恵みを覚えて心から感謝をいたします。けれども神様、先週も日本中また世界中でコロナウイルスが広がり、多くの方々が大きな苦しみの中にあります。神様、また先週はこの白衣でも、感染者が一人、出ましたけれども、神様どうかお一人一人の健康を支えてくださり、癒しを与えてくださり、またそのご家族や友人や職場のお一人一人の上にもあなたの愛と助けを与えてくださいますように。またこの問題のために経済的な困難の中にあるお一人一人の上にもあなたの助けを与えてくださいますようにお願いをいたします。また今年はこのコロナの影響でしょうか、若い方々の中でも自ら命を絶つという方々が多くいらっしゃるという、神様、ニュースを聞きます。今もどうか本当に一人で背負うことのできない苦しみの中にあるお一人一人の上にあなたの助けを与えてくださり、救いを与えてくださいますように心からお願いをいたします。またこのような時代にあって私たちがどのようにあなたの福音を述べ伝えていったらよいでしょうか。上からのあなたの知恵とまた力を与えてくださいますように心からお願いをいたします。今日もこの礼拝をあなたが始めから終わりまで導き祝福してくださることを信じて感謝します。今日も開かれる御言葉を通してあなたご自身の命の御言葉を聞かせてくださり、今日私たち一人一人をもう一度あなたの御愛と命とまたあなたの清さで満たしてくださいますように、今日から始まる新しい1週間、どうかあなたの御言葉にお従いして私たち一人一人が神の国の喜びの中を歩むことができるように、またその喜びを広げる喜びの器として私たち一人一人が歩むことができますように、私たち一人一人を助け導いてください。今この礼拝に来ようと途中にある方々があるならば、その道中をも神様守り、また速やかにこのところに導いてくださいますように心からお願いをいたします。すべてを御手にお委ねし感謝して、尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。それでは続きまして、もう一曲、聖歌の195番、聖歌の195番を賛美いたします。
Thank you.
中方の見開きの左下にあります今月の暗唱聖句を御堂ご一緒にお読みしたいと思います。中方の見開きの左下にあります今月の暗唱聖句を御堂ご一緒に朗読いたします。三杯、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。創世記十二章二節。もう一度三杯、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。創世記十二章二節。続きまして、本日のメッセージの聖書箇所をお開きしたいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書ローマ人への手紙五章一節から二十一節までになります。ローマ人への手紙五章一節から二十一節になります。新約聖書ローマ人への手紙五章一節から二十一節です。それではお読みさせていただきます。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められたときに、不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには、進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが、御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。というのは、律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は、何かの律法がなければ 認められないものです。ところが死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにもまして神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。また賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は一人のイエス・キリストにより命にあって支配するのです。こういうわけでちょうど一人の違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられるのです。すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し永遠の命を得させるためなのです。今日は月に一度のテキストを通しての学びをさせていただきたいと思っています。お手元のプリントの一番最後のページにいつものように私たちの教会のビジョンを、印刷させていただいているんですけれども、今日は修法の一番裏側にまたいつものように私たちの教会の5つの信仰告白をプリントさせていただいています。ではこの修法の裏側の5つの信仰告白、いつものように繰り返して、共に告白していただきたいと思っています。修法の裏側よろしいでしょうか。1番を読みいたします。私は神様がお作りになった最高の作品です。ご一緒にお願いします。3、はい、私は神様がお作りになった最高の作品です。アーメン。2つ目、あなたも神様がお作りになった最高の作品です。これもいつものように前後左右2人以上の方々に、この言葉をかけて掛け合っていただければと思います。よろしいでしょうか。としましたら3番お読みいたします。私の人生には祝福に満ちた神様のご計画があります。これもご一緒にお願いします。3、はい、私の人生には祝福に満ちた神様のご計画があります。4番、私は聖霊の力によって日々キリストに似たものへと変えられています。それでは3、はい、私は聖霊の力によって日々キリストに似たものへと変えられています。5番、私も祝福のもとい神の国の喜びを広げるものとして主に用いられます。これもお願いします。3、はい、 私も祝福のもとい神の国の喜びを広げるものとして主に用いられます。言葉もできましたらご一緒にお願いします。3、はい。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。イザヤ43章4節。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。ピリピ4章13節です。それではテキストの学びに入らせていただきたいと思いますけれども、今日のテーマは罪とは何かというテーマです。実はこのテキストの本の著者である羽鳥明先生はこの罪について、今日のテキストは5ページぐらいなんですけれども、罪についてこの3倍ぐらいの量で罪について本の中で教えてくださっています。そして今日のテキストの最初の部分でも先生は罪は私たちにとって一番聞きたくない話、また先生自身も話したくないテーマですけれども、この解決なしに本当に明るい幸せな人生はないのですと、そのようにはっきりと語っておられます。それほどこの罪というテーマは大事なんだとおっしゃるのです。ですからもしかしたら次回の学びもこの罪について、罪とは何かその2というようなテーマで学びをさせていただいたらいいだろうか、どうしようかと今祈りつつ考えているところです。それではいつものようにテキストを読ませていただきながら、共に聖書の御言葉、そして神様の御声に共に心を向けていきたいと思います。最初の1ページの最初の文から読ませていただきます。主題から、罪とは何か、神の愛によって、羽鳥明著、命の言葉書より、聖書ローマ人への手紙5章1から21節。何が暗いといって、この世に罪より暗いものはありません。貧乏も病気も暗いのですが、人間の罪の暗さに比べることはできません。この罪について語ることは、私にとって一番嫌なことですから、皆さんにとっても最も聞きたくない問題でしょう。しかしこの罪の暗黒とぶつかり、これを通り越さなければ真の明るさはないのです。罪の問題を素通りしたり避けて通っては、本当の輝きの中に住むことはできないのです。ノーマン・キャンプという人は、罪の暗さが暗ければ暗いほど来るべきものは明るいと言いました。聖書は申します。罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。ローマ5章20節。以下聖書の小説は省かせていただきたいと思います。罪についての誤った考え、キリスト教の歴史を振り返ってみますと、その歴史の中でいろいろな異端や邪説や真のキリスト教と異なる種々のものが出てきたことを否定することはできません。これらのものの共通した特徴の一つは、人間の罪についての間違った考えです。罪についての間違った考えは必然的に人生を危険に導きます。第一に、罪の存在を否定する考えがあります。これは人は考え方が違うんだから、人それぞれでいいんだ、好きそれぞれがいいと思うことをすればいいんだと、罪なんてあることを考えないように、否定する考えです。これはちょうど雲や霧に隠されていて見えないからといって、むちゃくちゃに飛んでいく飛行機が山にぶつかって墜落してしまうような危険を持っています。罪の存在を否定するこのような恐ろしい教えが、キリスト教の仮面をかぶってこの日本にも大いに流行しているのです。私は数年前、日本のいろいろな信仰宗教を研究した書物を読み、罪の存在を否定する教えの2つの危険をひしひしと感じさせられました。その1は、道徳的無責任ということです。何をしても罪なんてないのだ、心のレンズの曇りだった、 心の迷いだった。で、済ませてごらんなさい。しまいにはどんな恐ろしいことになっていくでしょう。そのような教えの教祖の個人的な生活を読みましたとき、罪の存在を否定した宗教の欺瞞性を、その堕落した依然的不道徳的生活の中に見せつけられたのです。その2は、魂の不充足ということです。現代的な言葉で言うなら、限りのないフラストレーション、つまり欲求不満なのです。私が親しくしている方々の中に4人ばかり、罪の存在を否定していた宗教からキリスト教の救いの信仰に入れられた人がいます。その人たちが幾同音に打ち明けることは、いくら心に罪などない、病気などないと言い聞かせても、いつも罪の現実に圧倒されて、心からの満足がなかったというのです。口先や人前で、感謝です、感謝ですというのですが、心の中はいつも空っぽだったというのです。1枚だけ反対側にしますと、2ページになりますけれども、2ページを読み出します。頼みにしていた医者に、胃にがんがあるのに、がんなどないと言われ、胃酸ぐらい与えられて、放っておかれたらどうでしょうか。昔からそういう気休めを言う宗教家や道徳家や預言者がいたのです。ですから聖書は、彼らは平安がないのに、平安だ、平安だと言っている、と言っています。心の傷を浅く癒して、平安、平安という破医者にごまかされてはならないのです。罪についての間違った考え方の第2は、罪を軽く見るということです。罪の存在は否定しませんが、罪の恐ろしさを割引して、罪を軽視しています。まあ、このくらいの罪はいいんだと、そのように開き直ってしまうような考え方でしょうか。この危険は見えるところが小さいからといって、氷山を避けないで進む船が、ついに沈没してしまうようなものです。今までにこのために沈んだ船が多くあります。罪を経験の不足か知識の不足ぐらいに片付けるのです。例えば、若くして知恵のない時には、若気の過ちで不義を犯したり、駆け落ちしたり、人に傷害事件を起こしたりして、自分の名誉や事業をめちゃくちゃにするものだが、経験を積めば決してそんなことはない。人生何事も、亀の甲より年の甲、経験を重ねて角が取れて、酸いも甘いも知っている円満な人物ができると考えるのです。果たしてそうでしょうか。確かに刃物を振り上げたり、駆け落ちしたりという馬鹿げたことはしなくなるかもしれません。しかしそれは罪が解決されたからではありません。罪がうまく隠されたからにすぎません。駆け落ちする代わりに不倫をし、刀を振り上げる代わりに賄賂を使うようになったにすぎません。しかし聖書は申します。隠れているもので、あらわにならぬものはなく、秘密にされているもので知られず、また現れないものはありません。神の言葉は生きていて力があり、もろ刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。作られたもので、神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。隠され、覆われたものが日の光のもとに暴かれるときの恥ずかしめは、どんなにひどいものでしょうか。その日を知らず、神の怒りを悟らず、罪を見くびった生活を送る愚かさを続けてはならないのです。第3の罪についての間違った考え方は、 罪を自然なものとする考え方です。罪は確かに世界の至るところで見られます。ニューヨークもにも、これパリでしょうかね。パリにも東京にも見られます。しかしそれは決して人間の自然のあるべき姿ではないのです。みんながやってるんだからこれでいいんだ、まあ、これが当たり前なんだという考え方ではないかと思います。全部プリントを丸ごと反対にしますと3ページになります。3ページお読みさせていただきます。ダビデは罪あるものとして母は私を見ごもりましたと歌いましたが、確かに私たちは生まれ落ちる時から死ぬまで罪に苛まれ罪に縛られています。しかしこれは決して自然ではないのです。罪は不自然なのです。不調和なのです。罪はアブノーマルなのです。神様が人間を作ってエデンの園に置かれたとき、神様は人間を霊のある完全なものとして作られました。奴隷ではなく自由でした。憎むことも愛することもできました。嘘を言うことも真実であることもできました。私たちは神様がそんなに自由に作ったからいけないのだということはできません。なぜなら真実の幸福、最もよく、最も美しいことは、心の底から自由にお互いに愛し合い、尊敬し合い、仕えることだからです。神様は人間の束縛も強制もされない自由な愛を求められたのです。それが自然でした。ところが人間の先祖はこの自由の律法を犯して神様のように賢く、神様のように全能になろうとしました。神様を愛し、神様に従い、神様を敬う前に自分を賢くし、自分を強くしたいと思って禁断の実を食べたのです。この時人間に罪が入り、人間の子孫に罪が入りました。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、と聖書は申します。罪は全人類を虜にしてしまっています。そのために私たちはいろいろな苦しみを味わいます。罪が自然なら苦しむ必要はないのですが、罪が不自然だからその結果苦しむのです。第4の罪についての間違った考え方は、罪を人類の進歩発達のために必要であるとすることです。失敗は成功のもと、艱難難事をたまにする、こういうことわざは真理かもしれません。しかし決して罪は成功のもとではなく、罪の苦労は人格を作りません。罪を犯して刑務所に入れられる人は、それを機会に成功するでしょうか。立派な人格者になるでしょうか。もちろん立ち直る例もありますが、刑が満期になって出ていく前科者を送り出す刑務所の監視は、彼らの多くがもう一度刑務所に戻ってくるか、警察の世話になるかするのを知っています。聖書は言っています。欲がはらむと罪を見、罪が熟すると死を見ます。罪から発展するものは死なのです。一度戦争をして、その恐ろしさ、愚かさが分かれば、もう戦争をしなくなるだろうと原子爆弾の発明を予言した日本の有名な軍人がいました。しかし人類はイエス・キリストを信じて罪を許され、罪を清められない限り戦争を続けるのです。核爆弾が世界を破壊し尽くしたとき、一体発展させるべき何が残るのでしょう。人殺しをするのも、嘘を言うのも、人類の発展のためだなどと嘘吹いている人々がいます。貧しい人を苦しめなければならない事業も、発展途上の国民を犠牲にしなければならない 貿易の弱小国を踏みにじらなければならない戦争も決して必要悪ではないのです。全て罪です。前だけめくりまして反対にすると続き4ページになります。4ページ読みさせていただきます。最後に罪についての最も恐ろしい間違った考え方はこの4つの考えに共通しています。それは罪の裁きの無視ということです。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。この単純な聖書の真理を人間の心は自分に当てはめたくありません。他の国や他人の社会や他人の家族に当てはめても自分には当てはめようとしないのです。罪を犯した者はそのものが死ぬ。罪から来る報酬は死です。聖書はこのように極めて単純に恐ろしい罪の恐ろしい結果を述べています。罪の解決、罪の結果はあなたの苦行やあなたの富では隠しきれません。罪の裁きはあなたの家柄などではどうにもなりません。罪の裁きにはあなたが誰であろうと何であろうと抜け道はないのです。ただ一つこの罪の裁きから神の怒りから逃れる道があります。それはこの世で今罪を悔い改めてイエス・キリストの十字架のもとにひざまずくことです。ヨーロッパのある教会に主イエスの像があってその前にひざまずくため低いストールが置かれてあるそうです。ストール、私意味が分かりませんので調べましたら婦人用の肩掛け、まあ、ご存知のような方ご存知分からない方はいらっしゃるかもしれません。また肩掛け、まあ、マフラーのようなものだと思えば、いいかなと思いますけれども、主イエスの像があってその前にひざまずくため低いストールが置かれてあるそうです。立って見たのでは少しも美しくないこの像がひざまずいてみると何とも言えないほど美しいものに見えるそうです。罪の現実に打ち砕かれた罪人として罪を憎み罪を悲しみ罪を捨て罪を告白しひざまずいて主イエスの十字架を見上げるときにそこにのみ光への道があるのです。罪に直面し罪の暗黒を通して光に入る唯一の道、それこそ悔い改めて十字架の上であなたの罪のために死んでよみがえってくださった神の子イエスを信じることなのです。聖書にこう記されています。キリストは罪を犯したことがなくその口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず苦しめられても脅すことをせず正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。愛する皆さん、罪のために神の裁きのもとに死んだも同然な私たちのために神の子キリストはかがみ込んでご自分の息の中に肺の中に心臓の中にすべての中に私とあなたの罪の毒を吸い取って代わりに死んでくださったのです。キリストは死んで私たちを生かしてくださったのです。このイエス・キリストの十字架のもとに隠れるとき神の怒りは過ぎゆくのです。コナン・ドイルの亡和大戦争の中に美しい物語があります。イギリスのある小部隊が亡和人に吸収されて陣地を追われました。亡和人は知性の利を用いて雨あられのようにこちらをめがけて撃ってきます。 戦闘の始めに傷ついた兵士たちが両軍、今度はプリントを全部丸ごと反対にしますと5ページになりますけれども5ページも続けて読みいたします。両軍の弾丸の飛び交う中間にあってミッチもサッチも行きません。このままでは傷ついた兵士たちは一人残らず死んでしまいます。その時一人の伍長が枕カバーを一つ取り出しました。そして自分の体に傷をつけて白い枕カバーの上に一本ぐーっと赤い線を引きました。隣にいるポールという兵隊がその一本の血の線に交差させてもう一本血の線を引きました。そしてその枕カバーを旗のように上げました。するとどうでしょうか、弾丸は飛んでこなくなり彼らは助かったのです。血染めの赤十字をボア人も尊重したからです。もしあなたが神の子イエス・キリストの十字架を信じてより頼むなら、あなたの魂は神の怒りから安全に逃れられるのです。あなたは罪を許され正しいものとして神様の前に立つことができるのです。どうしたらイエス・キリストの十字架のもとに立つことができるでしょうか。神様はイエス・キリストの十字架を見てあなたや私の罪を許してくださるのです。しかしただ一つの条件は、あなたも私も一人一人罪のありのまま、罪をありのまま認めて悔い改めることです。ザンベジ川のヴィクトリア滝の下に架けられた有名な長い橋は、両岸から腕が伸ばされ中間で結合されて架けられたというのです。そのようにして坂なく激流を渡って向こう岸に行くことができるようになったのです。これと同じように神の許しと罪の悔い改めの信仰が十字架の下で結合するのです。あまりにも多くの人が自己を捨てず罪を悔い改めずに神信心をし神様の許しを得ようとして間違った宗教に走りました。また多くの人は自分で悔いて自分で罪の始末をしようとして神様を求めず苦しみの中に埋めています。私たちが自己を捨てて神様を求めるとき、神様は御子イエスを捨てて私とあなたを受け取ってくださるのです。神様が御子を捨ててまで私を愛してくださったと分かったときに、十字架のもとに悔いて砕けた魂の手を差し伸べるのです。そこに神の許しと罪の悔い改めの信仰が手を結び、救いが生じるのです。先月、内灘聖書教会で北陸宣教大会という集会が持たれました。その集会の午後の集会で七尾聖書教会の永井先生が集会の司会をしてくださっていたのですけれども、その時先生がその司会をされている途中にとても短いけれどもとても心に残るお話をしてくださいました。ある日、先生の七尾の教会に電話がかかってきました。それは市内の病院からの電話で、もう命が残すところわずか、死が近い一人の男性が教会の先生にお会いしたいとおっしゃっているという電話でした。永井先生がすぐに病院に来ますと、その方は実は若い頃うちの田聖書教会の横山先生から福音を聞かれていて、けれどもその後も信仰とは全く関係のない人生を送ってこられた、そんな方であったそうです。けれどもその時その方が、私はこれまで好き放題な人生を送ってきて今こんな状態になり何の希望もなくなってしまった、けれどもあの時横山先生がこんなものにも声をかけてくださったことを忘れることができない、私はあの時神に出会った、こんなものでも救われるのなら信じたい、洗礼を受けたいとおっしゃられて救いに導かれたそうです。キリストは私たちのために ご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに神の私たちに愛が分かったのです。聖書はそのように語っています。皆さんはご存知でしょうか。私たちもこの神に出会っているのです。皆さんはご存知でしょうか。私たちは今日この神様に出会っているのです。天地の救い主である聖なる神がこの私を愛し、この私のために命を捨ててくださった、こんな驚くべき話、こんな驚くべき神が他にあるでしょうか。キリストがご自分の命を捨てて完全な許しを備えてくださったので、私たちは安心してその愛の懐に飛び込むことができるのです。キリストがご自分の命を捨てて完全な愛を注いでくださったので、私たちはもうこの世の虚しいものを追い求めたり罪に縛られたりして生きる必要はないのです。キリストが私たちのためにご自分の命を捨ててくださったので、私たちの喜びはもうこの世の中にではなく、キリストご自身の中にあるのです。キリストが私を愛してご自分の命を捨ててくださったので、私たちは喜んでこの方を愛し、仕え、従い、またすべてを捧げて生きることができるのです。そしてこのキリストがご自分の命を捨ててこの私を救ってくださったので、私たちはこの喜びを他の誰かに伝えずにはいられないのです。一言お祈りをして終わらせていただきたいと思います。キリストは私たちのためにご自分の命を捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。恵み深い天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。罪汚れは癒ますとも、主の恵みもまた癒ますなりと聖歌の中にもありますけれども、こんな癒しい汚れたものをも愛し救うためにご自分の命を捨ててくださったイエス・キリストの大いなる御愛に、この朝もう一度心からの感謝をお捧げいたします。罪の誘惑に陥り、あなたから離れて迷ってしまいやすい弱く愚かな私たちですけれども、この朝あなたがもう一度私たち一人一人をイエス様の十字架の具合に結びつけてくださり、ありがとうございます。今日から始まる新しい週間、日々あなたの具合の中にとどまりながら喜びと感謝を持って歩むことができますように、また日々主に仕え、主にお従いしていくことのできる恵みを与えてくださいますように、心からお願いをいたします。また今週もどうか私たち一人一人の健康、働き、学び、また家族や職場の一人一人の上にもあなたのお守りと恵みと、また祝福を与えてくださり、私たち一人一人をあなたご自身の祝福の器として清め満たし、用いてください。すべてを御手にお委ねし、尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。聖歌の580番、聖歌の580番を賛美しながら感謝の捧げ物を主にお捧げしたいと思います。
お祈りを弟子に先生一言お願いします。
お願いします。神様、先週も一日一日頑張ってくださって、今週も今朝に対して今日の姉妹とともに皆さんに捧げられるためにお伝えることができありがとうございました。またメッセージを感謝いたします。イエス様が大変な大変な苦しみを受けてくださったのが本当に私自身を生かしてくださるためであることを、また改めてお聞きすることができ、ありがとうございました。本当に日々の忙しさの中で、この感謝にできるのではなく、本当に日々神様の前に自分の罪を悔い改め、また神様の恵みを味わうものと、知りないことができるように、神様どうぞ、主様の導いてくださいますように、お願いいたします。今週も一日一日、神様の、神様と共に、歩むことができますように、これからの恵みを一つ一つ始めることができますように、どうぞ私たちを祝福してください。またお捧げしました献金をどうぞ神様の御用のためにお持ちしてください。どうぞイエス様のお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
最後に正英聖歌383番を賛美しますので、皆様どうぞご聴きください。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた余裕限りなくありますように。仰ぎ恋願わくは私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊との親しい交わりが我ら一人びといの上に今も後も常しえまでも豊かにありますように。アーメン。